はい、松井です。今日はですね、ぶつけ本番で音声を台本とかなしで撮ってるんですけど、なるべく早くお知らせしようかなと思って、音声を撮っています。それだけ大事なことだと思うので、ぜひしっかり聞いてください。はい、ただですね、僕が今考えたことをすぐに音声撮ってるので、まとまりのない音声になってしまうかもしれないんですけど、伝えたいことは一つなので、あとの部分に関しては皆さんに調べていただいたりするって形になってくると思います。早く本題を言えよってことだと思うんですけど、最近ですね、最近というよりここ1週間から特に今日にかけて皆さんからの相談メールがかなり多いんですよね。かなり相談メールが多くて、内容としてはお子さんの状態が悪くなってるっていうメールが多いんですよね。例えば今まではしっかり寝れてたんだけど、もう最近この1週間、特に今日とかは、今日っていうのは、2017年10月13日金曜日、今5時ぐらいに音声撮ってるんですけど、今日とかすごくメールがたくさん来ていて、昼夜逆転してしまったりだとか、あとは、なんでしょうね、学校に行けなくなる子っていうのも、相談にも来ますし、布団に潜り込んでしまって、動かないとか、今まではリビングとか出てきたんだけど、ずっと部屋にいるとか、そういったいろんな症状じゃないんですけど、いろんな状態はあるんですけど、とにかく今までよりも何か悪くなるんじゃなってるんじゃないかっていうふうに、親御さん皆さんが、感じられて、それで、僕に相談してきてくれるっていうことだと思うんですけど、そんな相談がこの1週間から、特に今日ですね、すごくたくさん来ています。はい。で、今、一つ一つ個別にメール返信とかしていて、どうしたらいいんだろうなとかっていうふうに僕も悩んでたり、かといってあまり強く言って動かしても反発になるしなとか、コントロールしちゃダメだしなとか、すごく一人一人丁寧に考えてはいたんですけど、今、パッハッと気づきまして、相談メールが異様にここ最近来るぞと。さっき言ったように、相談メールがたくさん来るんですよね。でこれなんでなのかなっていうふうに、メールとかには今働きかける方がいいのかなとか、昼夜逆転を直すなっちゃったから直すために睡眠をについて言った方がいいのかなとか、学校に行けなくなったんだったら学校に行けるようにちょっと促したらいいのかなとか、働きかけた方がいいのかな、それとも見守る方がいいのかなとか、でも見守るのはこのまま行くとどんどん悪くなってしまいそうで怖いんですっていう相談内容が来てるんですけど、で、それに関して僕も、じゃあどっちがいいんだろうっていうふうにずっと悩んでたんですけど、そうじゃないなって思ったんですよね。どういうことかというと、あまりにも今メールが集中してきてるんですよね。相談メールがあまりにも集中してきてる。こんなに相談メール来たことがなくて、それは4ステップの方ではなくても、その無料の方でもメールがたくさん来てるので、これはおかしいぞと思ったんですよね。で、いろいろ調べていったら、今日ってすごく気温が下がってる日なんですよね。特に今日です。特に今日たくさんメールが来てるんですけど、特に今日っていうのが気温がすごく下がってます。今東京だと、16度とか15度。今ここ代々木なんですけど15度ぐらいですよね。15、14なんで、もう本当に冬の方ですよね。冬の11月、12月の気温になってますよね。で、その前、昨日とかは、そこまでではなかったんですけど、22、3度とかですかね。それにしても1週間前と比べたら、1週間前はまだまだ暖かかったんで、もう急激に気温が下がってるんですよ。簡単に言ったら季節の移り変わりですね。季節の移り変わり。はい。この季節の移り変わりってことに僕が気づいて、ハッとしたんですよね。この今、メールたくさん来てて、相談メール来てるんですけど、この働きかけるか、見守るか、どうなってんだろうっていうふうに個別に見ていくとそう思えるんですけど、でもこれっていうのはお子さんの気持ちの部分は確かにそうなんですけど、根本にあるのは季節の移り変わりによって、自律神経が乱れて今状態が悪くなってしまってるっていうところなんじゃないかなっていうふうに思い始めました。確かに今相談をいただいている方の中には、1週間前とか2週間前に高校に進学して、それで、1週間ぐらい行ったけど、行けなくなったとか、方もいるんですけど、 まあ、それも何か学校でのきっかけとかなんかうまくいかなかったとかっていうのあるのかもしれないんですけど、でもそこにさらに季節の移り変わりっていうのが入ってしまっていて、自律神経がいつも以上に乱れてしまっているとか、そういったところで季節の移り変わりっていうのはすごく影響してると思うんですよね。で、実際僕も昨日今日とかあまり動けなくて、なんですか、朝起きるのも起きづらくて、今日もちょっと朝起きるのがいつもより1時間2時間遅れてしまったというか、今も仕事をしててもかなり眠いんですよね。体調が万全じゃないというか、エネルギッシュではないという感じなんですよね。なので、多分まあいろんな人に聞いても見たんですけど、体調があんまり優れないって方が多いので、今の季節の移り変わりっていうのはすごくお子さんに影響してるんじゃないのかなっていうふうに思います。ってなった時に考えるべきなのは、働きかけるか見守るべきかっていうところも大事なんですけど、そっちよりも先に自律神経を整える方をやっていくっていう方が僕は一番大事だと思いますね。自律神経を整えることで自分の気持ちも楽になるし、まあ、お子さんの気持ちも楽になっていって、まあ、少しずつポジティブに考えられたりしていくので、それによって動き出せるとか睡眠の質が上がったりだとか、何か動き出すというか、まあ、睡眠昼夜が来てが治るだとかってことにもつながっていくので、まずは自律神経を、良くしていくってところを、していくのがいいんじゃないのかなっていうふうに思います。ただですね、まあ、いろいろ自律神経を良くしていく方法っていうのはあるんですけど、お子さんに自律神経を良くするためにこれをやってとかあれをやってとかって言ってもなかなかできないと思うんですね。僕も今パッとこの自律神経が乱れてること、季節の移り変わりっていうのが今いろんなお子さんの状況を悪くさせてるんじゃないかとは思ったんですけど、調べてみてもやっぱ自分でやんなきゃいけないものが多くて、まあ、不登校の子、まあ、お母さんとかに言われると反発しちゃうんで、まあ、僕も嫌だったんで、なんかこれやれとか言われても、いや、そんなんやる必要ないよと。季節の移り変わりだから、自律神経が乱れてるんだよ。だからこれやりなよとか言っても、うるせえってなっちゃうと思うので、なるべく間接的に、その前も間接的な働きかけがいいよって話をしたと思うんですけど、なるべく間接的にやっていきたいんですよね。間接的に。なので、今調べながらなるべく早く音声をお届けしようと思ったので、僕もそんなに自律神経の整え方とかプロじゃないんで、で調べないんでインターネットで調べながら今音声撮ってるんですけど、まあ、お子さんにできるのは、マッサージしてあげるっていうのが一番間接的なのかなと思います。確かに直接的ではあるんですけど、まあ、いろいろ朝日を浴びなさいとか、コップ一杯の水を飲みなさいとか、いろいろ書かれてるんですね、自律神経を整える方法、自律神経訓練法とかいろいろ心理学の分野でもあるんですけど、それをお子さんにやれって言ってもなかなかやらないです。はい。なかなかやらないので、むしろ反発してしまって自律神経がもっと乱れてしまうってことはあると思うので、本末転倒ですね。なので、マッサージしてあげるとか、まあ、できない場合ももちろんあると思います。マッサージすら嫌がるとかあると思うんですけど、もしマッサージとかが好きなお子さんで、マッサージさせてくれるようだったら、お子さんのことをマッサージしてあげるといいと思います。はい。で、マッサージする場所なんですけど、首のあたりをマッサージするといいらしいです。はい。まあ、その URL も載しておきますね。僕も、マッサージする場所とか、もうプロじゃないんで、そこら辺は。整体とかわかんないしって感じなので、そこは皆さんも、URL とか貼っておきますので、見ていただくって形にしてください。はい。今はまあ、ちょっと今、見て、インターネット見ながら、話してるのでちょっと読みたいと思うんですけど、まあ、首が凝ってるとか、首が何か重く感じるとか、首に神経っていうのがすごい集中してるので、まあ、自律神経っていうのがすごく関係してるらしいんですね。深く関係してるらしいです。なのでここの首の、前側と、後ろ側とか、そこをほぐしてあげることで自律神経が良くなっていくっていうのがあるらしいです。なのでお子さんのマッサージをしてあげるってことをしてあげてみてください。あとは間接的なもので言ったら、まずやっぱ食事ですね。食事、ちょっと待ってくださいね、読みながらなんですいません。 まあ、腸内環境を整えるといいらしいです。アバウトですいません。納豆とか味噌とかチーズ、キムチ、ヨーグルトなどを食べると腸が元気になりますということで、そういったものを食べて腸内環境を整えると自律神経も良くなっていくっていうのがあるらしいので、まあ、ご飯を、そういった善玉菌が、たくさんあるようなものっていうのを調べていただいて、そういったもの、腸内環境が整う、食事とか今日の夜とか作っていただけるといいのかなっていうふうに思います。はい。まあ、間接的なのは、まあ、バーッと今見たところそのぐらいなので、また皆さんも調べていただきたいんですけど、まあ、他に直接的なのたくさんあるんですよね。例えば、朝日を浴びるとか、睡眠をしっかり、規則正しい生活習慣を送るとか、コップ一杯の水を飲むとか、朝風呂に入る、お風呂にしっかり浸かるとか、まあ、首とかさっき言った首を和らげるために、首までお風呂にしっかり浸かるとか、まあ、いろいろあるんですけど、ただ、お子さんにやれって言ってもやらないと思うので、言ってみて、やるんだったらいいんですけど、やりそうもなかったら言っても逆にバトルにさせてしまって自律神経を悪くさせてしまうので、なるべく間接的にやっていただけたらな、というふうに思います。で、まあ、お子さんにも大事なんですけど、皆さんも自律神経が多分乱れてると思うんですよね。それは季節の変わり目で気温が下がってるとか、いろいろなことが関係してると思うんですけど、それに加えて、お子さんの状態が下がってるので、どうしても不安になりますよね。不安になって、心配になって、苦しくなってしまうと思うので、そういう時も自律神経は乱れるそうなんですよね。なので、例えば認知行動療法的に、その捉え方を変えてみるとか、意味付けを変えてみるとかっていうのも大事なんですけど、体の方からアプローチしていくこと、この自律神経を整えることっていうのを、まずは皆さんがやってみてください。皆さんであれば、やることはできると思うので、反発しないと思うので、朝日を浴びるとか、コップ一杯の水を飲むとか、お風呂に入る。お風呂に入るの大事ですね。もう今からでもこの音声聞いた後に、お風呂に入ってみてください。本当にゆっくりアロマとか、使ったりとかして、すごい心地いい空間で、肩まで、温かいお湯に、熱いお湯に入って、リラックスしてみてください。はい。あとはまあ、そうですね。他には何があるかな。あと、呼吸が大事です。まあ、皆さんにやってもらいたいものはたくさんあるんですけど、よく寝るとか、まあ基本的なことですね。よく寝て、しっかりご飯食べて、しっかりお風呂に浸かってリラックスするとか、まあ基本的なことなんですけど、その中でもやってもらいたいのが、今言った、お風呂にゆっくり浸かってリラックスするってこと。そして、呼吸です。呼吸。これ、瞑想とかヨガとかでもよく言われるんですけど、呼吸をできてないと、自律神経って乱れたりとか、悩み、ネガティブになってしまうっていうのは強くあるんですよね。で、呼吸がうまくいってないってどういう状態かっていうと、吐くことばっかに意識して、吸えてないって状態です。わかりますかね？吐くことばっかに意識しちゃってて、吸えてない。つまり呼吸じゃ空気が中に入ってこないんで、酸素が回っていかずに、血の巡りとか、脳の働きとか弱くなってしまって、だんだんネガティブになってしまっていくんですよね。なので、皆さん今本当に音声聞いていただいてる、今でいいので、深呼吸してください。吸うことに意識をして深呼吸してください。まあでも、吐くことに意識、吐く、たくさんふーって吐けば自動的に空気っていうのは入ってくるんで、吐くことに意識していただいても大丈夫なんですけど、とにかく深く呼吸してみてください。まあ今やってください。一緒にやりましょうか。じゃあ、吸ってください。吐いてください。吸ってください。吐いてください。てな感じで、まあ、こんな風に僕がやっても、なかなかリラックスできないと思うので、皆さんが、やりやすい形、リラックスできる音楽とか、リラックスできる空間で、この深く呼吸するっていうのを、とにかく大事なことなのでやってみてください。何かどっかの医者が言ってたんですけど、悩みが、すごく深い悩みに感じてしまったりだとか、すごい深刻になってしまう、ネガティブになってしまっているときは、空気が吸えてないことが原因のことがよくあるらしいです。 なので、息を深く吸って吐くと、悩みとかがなくなっていくってことが、あるらしいですね。なので、呼吸をするっていうのも、今から、もうすぐに取り入れていってほしいなっていうふうに思います。はい。で、あとは、まあ、呼吸と睡眠が大事だって言いましたね。あとはもう、他にもたくさんあるんですけど、ご飯とか、腹式呼吸だとか、マッサージだとか、うん。寒いんで、カイロとかを肝臓を温めるといいので、肝臓の近くにカイロを貼るとか、まあいろいろあるんでそこは見ていただきたいんですけど、僕がやってほしいなと思うのは、睡眠もそうです。睡眠もしっかり寝てください。休んでくださいっていうのがあるんですけど、なんでまあお風呂にゆっくり首まで浸かるっていうこと。そして深呼吸を意識的にしましょうよってこと。あとはゆっくり寝てください。っていうところ。あと最後一つに、自律神経訓練法っていうのがあるんで、それをやってみてください。はい。自律神経訓練法っていうのは、心理学の一つの分野で、まあ、簡単に言ったら、まあ、なんでしょうね、音声ガイダンスがあるんで、そのガイダンスに従って、自分の体の力が入っている部分、力みがある部分を解放していく。まあ、リラックスするってことですね。例えば、どうだろうな。僕たちって無意識に体に力みを入れてしまってるんですよね。例えば、つま先とか、かかととか、そこら辺って僕たち意識あんまりないじゃないですか。でも、そこにまず意識を持っていく。かかとに重みを感じてくださいとか、そんなのが音声で流れるんですけど、そういったように局部的に意識を、持っていって、で、そこをだんだん緩めていくってことをやっていくと、体全体の、力みっていうのが取れて、リラックスしていくっていうのがあるので、これ立派な心理学の分野にもあるんですよね。僕も大学でこれ実際に学んだんですけど、自律神経訓練法って、すごくいいものなので、URL に、貼っときます。URL に貼っときます。メールに URL を貼っておきます。はい。YouTube でちょっと探したんですけど、あまりいいものがなくて、その中でもいいものを選んでみたので、この貼ったやつでやってみてください。もしくはいろいろ知ってる方がいたらまたシェアしていただけるとありがたいんですけど、この自律神経訓練法、音声ガイダンスがあるので、これこうしてください、次にこうしてくださいっていうのを、まあ、聞くだけで、その指示に従ってやっていくだけで、うまくいくってものなので、誰でもできます。さらに心理学とか裏付けがあるものなので、ぜひやっていただけると自律神経とかリラックスできて気分が良くなっていくっていうのがあります。はい。まあこの4つですね。しっかりお風呂に浸かりましょうよと。首までゆっくり浸かってリラックスしてください。っていうのと、深い呼吸をしましょう。っていうこと。あとはしっかり休んでください。ゆっくり休んでください。今日は早めに寝てください。っていうこと。最後に、寝る前とかでもいいので、まあ、今からでもいいんですけど、お子さんとかのうるさくないところ、一人でゆっくりできるところで、まあ、アロマとか焚いてリラックスできる空間で自律神経訓練法っていうものを試してみてください。まあ、あとはいろいろ調べれば出てくると思うので、まあそうですね、マッサージとかに行ってもいいと思います。はい、エステとかにも行っちゃってもいいと思うので、ぜひ今季節の変わり目で、皆さんが乱れてるとき、お子さんも乱れるし、僕も乱れるし、すれ違うあの人も乱れてると思います。なので、まずは ご自身が、ストレスを解放して、リラックスしていくことで、お子さんへの対応っていうのも全然違ってくると思うので、まずは皆さんが、自律神経を整えてもらって、で、その後にお子さんにできそうなものを試していってもらうって形でやっていくと、今の悩みっていうのは、もしかしたら解決していくかもしれないです。はい、解決まではいかなくても、少しでも良くなっていくっていうのは確実にそうだと思うので、ぜひ今日話したことは実践していただきたいなっていうふうに思います。なので、まあ、今たくさんメールが来ていて、僕に相談メールを送った方もこの音声を聞いてると思うんですけど、働きかける見守るっていう話ではないのかもしれないです。まあ、個別具体的な状況があるので、ここは働きかけた方が多いとかっていうのはあるとは思うんですけど、ただ、それはまた僕が個別言っていくので、そこは良しとして、ただ今その季節の変わり目ですごく気温が落ちている。 で、気温に対応できなくて、季節の変わり目に僕たちの体が対応できなくて、自律神経が乱れている。それによっていろんな、体の不調だとか、だるいだとか、倦怠感だとか、まあ、いろんな症状が、本当にたくさんの症状が出るんで、それによって今、状態が一時的に皆さんもお子さんも落ちているんじゃないかなっていうふうに思います。なので、この自律神経を高めるために何をしていけばいいのかっていうのを実践していくっていう方が今はいいのかなっていうふうに思います。はい。で、まあこれもしっかり裏付けがあるというか、まあ本当にこの1週間、あと今日とかですね、たくさんの方がメールしてくれてるので、自分一人じゃないってことが分かっていただけると嬉しいですね。どうしても自分一人だと、お子さんがなんか悩んでるんじゃないかとか、確かに悩んでるとは思うんですけど、何かあったんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ、皆さん同じところで、一気にうまくいかなくなってしまってるので、やっぱりこれは季節の移り変わりなんじゃないのかなっていうふうに、僕は思います。はい。ということで、かなり早足になってしまって、早口で喋ってしまったんですけど、今のこのお悩みとか、うまくいかないってことは、もしかしたら自律神経、体の方にアプローチしていく、そっちの方がいいんじゃないかなっていうことで、音声を取らせていきま、もらいました。はい。まあ、働きかける、見守る、そっちのどっちがいいんだっていうことだけ見ていくと、どうしてもどうしたらいいか分かんなくなってしまって、苦しいと思うんですけど、心にアプローチ、心じゃなくて体にアプローチしていきましょうよって言ったら、少しでも安心するとは思います。で、実際そうだと思うので、ぜひ皆さんもまずは自分自身に、自律神経を整えることを試していただけると、良くなっていくと思うので、ぜひ試してみてください。はい。ということで今日の、音声は以上となります。僕もこの後リラックスするために、いろいろと試していきたいと思います。最後になったんですけど、目の疲れとか眼精疲労とかっていうのもすごい体に悪影響っていうのがあるので、僕もパソコンとかいつも見てるんで目が痛くなるんですね。そうするとだるくなってしまうっていうのがあるので、蒸気でアイマスクみたいな蒸気が出てあったかくなる目を温めてくれるアイマスクっていうのがコンビニとか薬局とかで売ってるんで、あれかなりおすすめです。匂いがついてるのとか柚子の匂いとかラベンダーの匂いとかいい匂いがするのあるんで、あれかなりリラックスできるし、体の不調を整えることができるので、ぜひぜひ買って使ってみてください。はい。では今日の音声は以上となります。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。